こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは膠原病。独立行政法人国立病院機構下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山隆夫先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、下志津病院の杉山です。今日もよろしくお願いします。
はい、先生、膠原病の特徴なんですけれども教えていただけますか。
はい、膠原病は自己免疫疾患と言われます。
はい、
自己免疫、免疫というのは本来体を侵入してきた細菌やウイルスが体を攻撃するわけですけど、うん、それをやっつけないと人間死んじゃうわけで、それをなんとか排除しようとするわけですね、うん、その働きが免疫という働きです。
はい、
ですから人間の体を守る働きなんですね、うん、ところが自己免疫疾患というのはその免疫の働きが過敏に働いちゃいまして、自分自身が敵だとみなされて攻撃されちゃうわけです。それで病気が起こってくるわけですね、こういうようなものを自己免疫疾患と言います。
はい、
例えば特定の臓器でこういうことが起こると、甲状腺によくあるバセドウ病なんかがありますよね、
はい、
あれも甲状腺に自己抗体というものが作用して病気が起こるわけで、ああいう一つの臓器にあるものは臓器特異的な自己免疫疾患というわけですね、ただ膠原病は一つの臓器がやられるだけではありませんで、全身いろんなところに出てくるわけですね。
はい、
膠原病にはまあ大体関節が痛くなったり筋肉が痛くなったりという症状がよく出てくるんですけれど、関節や筋肉痛がある病気をもともとヨーロッパではリウマチの病気と言ってたわけですね。
そうなんですか。
でリウマチ性疾患と言われますけど、
はい、
まあ日本ではリウマチといえばもうみんな関節リウマチと思ってしまいますけれど、もともとリウマチっていうのはいろいろなところが痛くなるものを呼んでたわけですね。
はあ、
で関節が痛くなれば関節炎症があって関節リウマチだというわけです、
うん、
だからリウマチっていうのは痛い病気ということなんですね、うん、
はい、
だから例えば痛風で発作が起きて足の親指が腫れて痛くなるなんていうことは、経験された方もあると思いますけれど、まあ、これもやはり痛くなる病気ですからリウマチ性疾患の一つなんです。
あ、
それから痛風はまあ関節だけじゃなくて腎臓に痛風の元である尿酸が溜まっちゃいますと、腎不全を起こします。そうしますと、一つの関節だけじゃなくて内臓にも病気を起こすんで、
はい、
まあ、膠原病に似てるなと思われるかもしれませんね。だからいろんなとこが痛くなるし内臓にも病気も起こす。でも膠原病とは違って痛風ってのは先ほど言いました尿酸の代謝が病気の原因ですから自己免疫ではないわけですね、
はい、
だから原因が違うんでこれは膠原病の仲間に入ってこないということになります。で膠原病の原因は自己免疫で外から入ってきた時と、まあ、勘違いして免疫が自分を攻撃してしまうわけですね、
はい、
その攻撃がの結果が組織の炎症という形で出てきます。
はい、
この時に高い熱が出たり体がだるくなったり食欲がなくなったり全身症状と言われる症状が出てきます、
うん、
これはまあいろんな膠原病の仲間がありますけれど比較的共通に出てくる症状です、
うん、
先ほど言いました関節の痛みとか筋肉の痛みというのもやはり同様に比較的共通性の高い症状ですね、
はい、
うん、ですから膠原病は症状はまあ痛くなる病気という意味でリウマチ性疾患、それから病気の、まあ、成り立ちとしましては自己免疫が悪さをする自己免疫性疾患、
はい、
それから炎症は結合式に起こるので結合組織疾患というような3つの要素が絡み合った病気というのが膠原病ということになります。
うん、先生ね、膠原病の原因、そもそもの原因ってこれ分かってるんですか。
まあ、原因はなかなか明らかにはなってないんですが、
はい、
よく患者さんに私の膠原病は遺伝するんでしょうかと質問されます、
はい、
でどうも遺伝的な要素もあるんですけれど、まあ、完全な遺伝の病気ではなくて、例えば一卵性双生児の人が全く遺伝的な背景が同じですから、同じ病気が遺伝のためにだけ出るんだったら 100% そうなるわけです、
うん、
でも、まあ、膠原病においては多くても 60% ぐらいという話になっています。病気によります。
ああそうですか、
うん、ですからお母さんが例えば膠原病の一つを持っていたとしてもお子さんが必ず同じ病気になるわけではないんですね、
はい、
ただこういう自己免疫を起こす病気、先ほど言いましたバセドウ病みたいなものも含めまして、そういう自己免疫が絡んだ病気が起きてくる確率は、全く周りに膠原病の人がいない人に比べると若干多くなるということになると思います、
はい、
ですから自己免疫を起こしやすい体質っていうのが伝わるんだと思います。
なるほど。
でこの体質がある人に膠原病を起こしやすい環境の因子というものが絡んで病気が出てくるとされています。
はい、
まあ、この環境の因子というのはまあ特定されているわけではないんですけれど、まあ、一番強く考えられているのはウイルスなどの感染症にかかって、
はい、
その際に免疫が働いてウイルスや細菌をやっつけようとするわけですけれど、そのやっつけようとする抗体というものやリンパ球という白血球の一種が攻撃をするんですが、その働きが自分に向かってしまうということが自己免疫というわけで、原因本当にはっきり言えないところが残念なんですけれど、そういう感染症がきっかけになって少し自己免疫の働きが出てきてしまうというようなことが言われています、
はい、
それからまあ全身性エリテマトーデスの場合には日光に浴びて皮膚の細胞の核が壊されて DNA が壊されてというようなことで、特に紫外線ですね、紫外線を浴びたということで、病気が発症することがあるとされています。
そうなんですか。
それからまあ一般的に過労やストレスが関係するんだというような話もよくありますけれど、どうなんでしょうか、よくわからないんですけれど、そういうことがあるのかもしれません、ただし、まあ、笑いというものが、まあ、免疫を良くするというようなことがありますので、そういう笑って暮らしているというような人には起きにくいのかなという話もありますが、まあ、なかなか、証明することは難しいんで、その辺はちょっと難しいところかと思います。
そうですか、わかりました。ではこの続きまた明日伺います。下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山隆夫先生でした。